体調不良が続いておりまして、なんかね背中の、いわゆる肩甲骨のあたり、僧帽筋っていう筋肉があるんですけど、それがまた痛くてですね、でもう息をしても痛いんですよね、でそして今度なんかこう体のバランスが崩れてるんで、こう布団から起き上がってトイレに行くときによろめきまして、左足の足首をひねりましてですね、捻挫ですね、そういうことが起きまして、もう満身創痍の状態でございます。で朝体温を測れば37度8分というですね、まあそんな状態でも番組を お送りするという、まあ今ちょっと熱下がってますけども、頑張ってお送りしていきますが、今日は基本的にテンション上がらないので短めにいきたいと思っておりますが、そういうのができるのがウェブラジオの、まあ、特徴というところでございまして、これが一般のテレビラジオですと時間が決まってますんで、そういうわけにもいかないというね、大変ですよね。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますゼルムテサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらポンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよ、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。というわけで、こちら MLS におりますのは、今週は私榎田新右衛門ただ一人、そして、IBB 九州、水前寺公園サテライトスタジオにいて、今日はメガネがずり落ちてて大村コンみたいになっている木上優子が出るみたいです。どうぞ。
もう言ってるじゃないですか、名前、キラウェイコです。
それ、それなんですけど、老眼鏡ですか、それ。
老眼ですよ。
ああ、もう頭年食ったな、本当にな。
年食ったですよ。
本当に。今もう何年、はい、485歳ぐらいでしょ。
違います。
あ、そうですか。
はい、
まあ、ね、大変ですね。いろいろと、世の中がね、本当に私の今周りは何て言うんでしょうかね、目まぐるしく動いてますね。まあ後で C 枠でもやりますけど、令和新選組をまあ何ですかね、こう、まあ総攻撃ですよね今ね。今までの海が一気に出てきましたね。ざまみやがるって話なんですけど。まあ、それについて、まあ、そこにまあ、巻き込まれているっていうか、その、渦の本当中心部分にいるのが我々 IBB ですから、そういった意味では本当に世間様のご注目を浴びておりまして、大変なことになっておりますが、まあ、そういったこともあって、バタバタです。
ガソリンが高いですね。
急にガソリンの話しないでください。
あ、すいません。ちょっと、いや、今日、給油に行ったら、前回入れた時より40円も上がっとったですよ。
そう、そうでしょう。全国的にずっと、まあ、アジア中値段が上がっとるんですよ。そりゃ。
だから、
ベトナムに行ったっちゃもう、油がニャーって言っておりますからね。ということで。では、お便り行きましょう。宮崎県宮崎市からいただきました49歳特撮系主婦、ラジオネーム、サボテグロン。
ありがとうございます。
アニメ銀河鉄道999のメーテル役で知られる声優の池田雅子さんが、脳出血のため亡くなりました。享年87歳。池田さんはアニメ以外でもオードリー・ヘプバーンの、吹き替えで有名でした。ローマの休日、ティファニーで朝食をなど、ほぼ全ての作品を、ヘプバーン専属の声優として担当されました。他にも、お茶の、綾鷹の CM や、テレビ番組のナレーションなどでも上品なボイスで、魅了しました。ご冥福をお祈りいたしますということです。まあ87歳ということでね、割とこの最近この銀河鉄道999の何ですか、ブルーレイディスクかなんかがこうリリースされるというので、それの、PR 用のコメントを池田雅子さんが、ナレーションやっているのがありましたけど、まあ正直ね、声は若々しいんだけど、滑舌は落ちてましたね。黒柳徹子さんみたいな感じで、ちょっと、ろれつの部分が怪しいなっていう、まあ、これはその年齢的なものがあるんで、こればっかりはどうしようもないですけれど、やっぱりそれなりに87歳ということで、弱いを重ねられたんだなということをちょっと、しみじみと感じてたんですけど、まあ、そうしたら今回の訃報であったということで、まあ、999といえば、星野哲郎役は野沢雅子さんなわけですけど、野沢雅子さんは相変わらずお元気で、滑舌もしっかりしてますし、この方すげえなと思うんですけど、でも、やっぱり長年一緒に仕事なさったということで、野沢さんもおそらくショックじゃないかなというふうに思いますけど、さあ、銀河鉄道999といえば吉良上優子さんですけど、いかがでしょうか。
何について話せばいいんですか。銀河鉄道999にも話せばいいんですか。
何でもよかですよ。
私はお蝶夫人ですね。
お蝶エースを狙え、
そう、のイメージも強いですね。
まあね、ちょっとお高く止まった感じの、まあ、声色も得意な方でしたから、まあ、いわゆる、なんでしょうね、上品、そして、まあ、品のあるっていうかな、なんか、そういう語り口を声質、まあ、美人系の声ですよね。で、まあ、999は、まあ、私は、まあ、ともかく、ねえ、銀河鉄道999の、日本で最初にできたファンクラブの会長だったんで、まあ、そういった意味で言えば、もう、まあ、思い出はたくさんあるわけですけど、でもまあ、これはしょうがないですよね。だって、もう、50年近く経ってるんですから、これで999が、登場して、そして、まあ、テレビアニメとして、人気を博して、で、その後、劇場版ということで、ちょっとテイストを変えて、これも大ヒット。そして、続編の、さよなら銀河鉄道999、アンドロメダ終着駅、そして、エターナルファンタジーとか、そういうふうに続編が、まあ、できていくわけで、で、まあ、この作品のその、なんですかね、奥深さとかいろんなものはその、ファンの間ではずっと語り草、語られているわけでありますけれど、なんかこう、999でなんか記憶に残るシーンだとか、なんかキャラクターとかそういうのってなんかありますか？
そこまで、だって、その、一個一個のあらすじもそこまで覚えてないんですけど。
ガラスのクレアとかしてたんですか？ガラスのクレア。
いや、それは、画像は分かりますけど、
ウェイトレスの、
そこまで
続編の、あの劇場版の続編ではメタルメナさんが出てきますよね。あと
忘れていきますからね。
肝付兼太さんが声を担当した、車掌の、あのイメージも非常にこう印象的ですけどね、体がないんですよね、あの人もね。分かってないみたいですね。車掌は分かるとたい？車掌。
車掌は分かりますよ。透明なのは分かりますよ。服を着たら形ができるって。
そうそうそう。スネ夫と同じ声ですから。で、 そうですね、やっぱりまあ、テレビ版も前は当然私は見てますが、やっぱり劇場版のクオリティの高さが非常にこう際立っていた作品なので、で特に、まあ、劇場版はナレーターは私が本当に敬愛する、城達也先生ですから、もうナレーションを聞くだけでもう涙腺崩壊するというそういうようなものでございまして、人は皆星の海を見ながら旅に出る、思い描いた希望を追い求めて果てしなく旅は長く、人はやがて夢を追い求める旅のうちに永遠の眠りにつく、人は死に人は生まれる、終わることのないレールの上を、終わることのない流れの中をだ、列車は今日も走る、違うな、終わることのない流れの中を列車は走る、終わることのないレールの上を夢と希望と野心と若さを乗せて列車は今日も走る、そして今汽笛が新しい若者の旅立ちを告げ、パパパパパーンってここでオープニングになるわけですね、まだ記憶しております。途中のトレーダー分岐点っていうね、あそこのナレーションもいいですよね。それはあらゆる空間軌道が 一点に集まる宇宙の大分岐点、旅する者が一度は必ず通り過ぎるところ、自由と無法の渦巻く大フロンティア、多くの男たちが夢を抱いてここへ来て、あるものはこの星の土となり、あるものはその夢を抱いたまま、見知らぬ宇宙の果てへ旅立っていくところ、そこは惑星ヘビーメルダーにあるですね。そして最後の、別れのシーンですね。でこれが野沢雅子さんと、池田雅子さんがもう号泣しながら撮ったというシーンですね。で、まあ、あのシーンを思い浮かぶだけでこうジーンとこう未だに来るわけですよ。もうおっさんキラーですよね。今万感の思いを込めて汽笛が鳴る。今万感の思いを込めて汽車が行く。一つの旅は終わり。また新しい旅立ちが始まる。さらばメーテル、さらば銀河鉄道39、さらば少年の日よかな。で、五代五の曲が流れるということですね。まあ、続編のさよなら銀河鉄道39はちょっとこうハードボイルドな感じになっているんですけれど、まあ、あれはあれで、まあ僕は好きな作品ではありますけど、やっぱりこの音楽の、この、一作目の方は青木のむずむさんっていう方が作曲なさってて、これもついこの間2月に奇跡に入られたわけですけど、この方のサウンドっていうのは本当に壮大なこうスケール感とかそういったものがあって、この作品を本当に何ですかね、こう奥行きのあるものに仕上げたなというふうに、思っていますね。で、まあともかく、こういう何でしょう、役柄ともうぴったりそのマッチする声っていうのは、まあ今もあまた多くの声優さんいらっしゃいますけど、なかなかここまでっていう方はどうなんでしょうね。最近の声優さんってなんか割となんかちょっとこうハンデ押したように同じような声の方が多いので、もちろんそれはまあ特徴のある方もいらっしゃいますけどね。で、なんかちょっとやっぱり違うかなって思う時がありますね。で、どうなんでしょうか。まあ、ともかく、ご冥福をお祈りしたいというふうに思います。続きまして、神奈川県相模原市からいただきました42歳主婦、ラジオネーム、乗り鉄ママ。
ありがとうございます。
日本アカデミー賞の授賞式が、開催されまして、下馬評通り、国宝が最優秀作品賞、最優秀監督賞、最優秀脚本賞、最優秀主演男優賞、最優秀撮影賞、最優秀照明賞、最優秀音楽賞、最優秀美術賞、最優秀録音賞、最優秀編集賞と、まさに総なめでした。一方、最優秀助演男優賞を、爆弾で受賞した佐藤二朗さんのスピーチはなかなか感動的で、共演していた山田裕貴さん、 この方は優秀主演男優賞を取ってますが、号泣するほどでした。近年の日本映画について解説してくださいという、ざっくりした話が来ましたけども、日本アカデミー賞の授賞式放送されてましたけど、見ました？
見てはいないですけど、やっぱりSNS とかで上がってくる、切り取りのやつとかはちょろっと見ました。
ああ。まあ、なんつったっても国宝がね、もう、
うんうんうん、
もう、まあ、作品のその、まあ、その中身の優れている部分もさることながら、これ、今この時点でおいてもまだやってますからね、劇場で。
うんうんうん。
しかも客の入りがいいんですよ。だからまあ、シネコンとかでもずっと続けてやってるということで、ここまでの作品ってのはなかなかないと思いますけどね。で、しかも3時間を超える超大作、まあ、しかもその3時間という、まあ長い作品なんだけれど、その時間の長さをあまり感じさせないこの作りになってるのはすごいな、という、まあ思いますね。まあ、で、今回その、ね、最優秀、主演男優賞は、なんだっけ、誰だっけ、横浜流星じゃない方はなんだっけ、
吉沢
なんだっけ、
吉沢亮じゃねえや、
ええ、まあそれよ、
吉沢なんとかさん、
で横浜流星さんが取れなかったのが残念ですけどね、まあべらぼうで頑張ってましたけど、まあそうですね、最近の日本映画っていう部分で言うと、そのクオリティでは、その例えばハリウッドのその作りというか、ああいったものからすれば、もう当然予算的なものでは制約があるわけですよね。で、その、いわゆる SFX でドンパチやるようなものとか、そういうものは、まあ、ないわけじゃないけれど、そういうシーンはやっぱ少ないっていうか、抑えられてしまいますよね。どうしたって制約を受けるので。ただ、それ以外の人間ドラマの部分に関しては、本当にきめ細かな演出ができるようになってきているのと、それと、以前だと、日本の映画界ってのはある意味、徒弟制度に近いものがあって、親方がいて、親方の下で弟子となって修行して、認められてようやくのれん分けされるという、で、要するにデビューするまでにものすごい時間がかかるっていうことがあって、だから、いつまで経ったって、結局、親方が、まあ、牛耳ってしまうという、そういう、まあ、世界だったと思うんですよ。そこに、今、何が変わったかっていうと、要は、映画が、かつてはフィルムだったわけですけど、これが今もうデジタルになっちゃったわけですね。で、デジタルになって、一番変化したのは何かっていうと、美術だと思うんですよ。これはどういうことかっていうと、今まではどっかでそういう例えば建物があるところに行ってロケをするか、あるいはスタジオの中にそういう建物を建てこん、まあ、要するに作っていくわけですね。作っていってセットを組んで、で、そこで撮影をすると。で、そこにはどうしたって職人の技が左右してくるし、お金もかかるし大変だと。じゃあ今はどうかっていうと、ほとんどの映画が何をやってるかというと、セット組まないんですよ。組むものも当然ありますけど、最近のもので言うと、ほとんどの場合がグリーンバックです。緑色の布で覆われた空間の中で、そこで役者さんが、演じています。で、だから役者さんが大変なのは、出来上がりの映像を自分の頭の中で想像しながら演じてるわけですよね。で、例えば、そうですね、例えば、バルコニーみたいなところがあって、そこを歩いてきた役者さんが、今度階段で、こう、下に降りていくみたいなシーンがあって、で、そうすると、階段は、ま、一応、こう、セットで、こう、段だけは作ってあるけど、当然それはグリーンバック、全部緑色で塗ってあるわけですね。で、そこをこう、カメラがクレーンでずっと追っかけていく。で、その出来上がりは、ものすごい宮殿の中の、そういう踊り場みたいなところがあって、そこをその役者さんが降りていくんだみたいな、そういうシーンだったとすると、それをその役者さんは頭の中でイメージしながら演じてるわけですよね。なので、まるで関係ないその緑一色のところで仕事をしなきゃいけないっていう、これは大変だろうなと私は思います。ただ、それによって、 その、どういう表現でももうできるようになっちゃって、で、例えば、そうですね、SFX を駆使しておきながら、あまりお金を使わないでできて大成功した映画は、ゴジラマイナスワンが挙げられると思うんですけど、あれは、まあ、ご覧になった方はわかると思いますけど、その、ゴジラが攻めてくるんで、それを、その、事前に、やっつけるために、その、戦争中の古い軍艦4隻、駆逐艦の4隻を、その、米軍から払い下げてもらって、もう大砲とか全部外してある船なんだけど、それで戦うっていう、もう むちゃくちゃな話なんですけど、で、そこで出てくる、例えばその、駆逐艦雪風であるとか、夕風であるとか、そういう、駆逐艦を本格的に作るわけいかないんで、で、何を作ったかっていうと、船べりだけ作ってるんですよね。で、船べりだけ作って、で、それを、その、どの船にでも、当てはめられるように、船べりのそれ以外の周りのぐるりは全部 CG で作ってるわけですよ。で、それをその役者さんが演じてるところとか、はめ込むと。で、あるいはその船がこう、波で揺れるやつなんかは、その、セットを組むのが大変なんで、船のごく一部分だけを、まあ、木で組んで作って、それを、そのスタッフで、みんなでその、揺らすと。人力で揺らすっていうね。そういうことをやって、で、それをまた CG ではめ込んでいくみたいな形で、その、これは、ハリウッドではやらないことですね。ハリウッドだったらおそらくこれ、もっとお金があるんで、すべて、機械仕掛けで、モーターだとかがあって、コンピューター制御で動かしたりするのが基本だと思うんですけど、その、お金を、その、けちるために人力でやったわけですよ。で、人力でやったがために、ちょっとね、その動きの荒さが出てきて、それがね、リアリティにつながってる部分があるんですよね。で、だからそういうことで言うと、結局そういう作品の良さっていうのは、基本 CG だとかを使って作っていくってなると、まあどちらかというと若いスタッフが中心になっていくんですね。で、そこにその昔ながらのセットの組み方だとか、いろんなその人力でやるとかなんとかっていうところは、はっきり言ってまあおっさんの、まあベテランの発想なんですよ。で、そのベテランと若手のその技術の融合っていうか、まあ、まさしくアナログとデジタルが融合していくってい いう手法を日本映画はうまい具合に今使ってるなと思って、そういった点で言うと、非常に面白いものがいっぱいできてきてるなっていう気はしています。ただまあ、なんですかね、その盛大にドンパチやるやつになってくると、それはまあハリウッドの方がさらに規模はでかいなっていう気はしますけど、それ以外のまあ人間の心理描写であるとか、そういったものをこう中心に生かしていくものっていうことでやっていくんだったら、まあ日本映画も捨てたもんじゃないなというふうに思いますね。そして、やっぱり一時期日本映画のキャストっていうと、もうおなじみの人ばっか出てきてて、またかよっていうね、もう常に中台達也が出てきたり、常に役所広司がやってたりとかっていうことだったんですけど、徐々にやっぱりそこら辺が、まあ、弱いを重ねて、役柄が、まあ、制限されるようになってきた。で、今度それに代わる若い俳優さんだとかがどんどん出てきて、で、まあ、その、最新技術に対応できる演技力というのを持ってきたっていうことで、これは大きな変化がなされるんじゃないかな。なので、あと、日本の映画の中で、やっぱり一番の強みは、やっぱ僕は時代劇だと思ってるんですよね。で、時代劇を作れるのはもう間違いなく日本でしか作れないんですよ。ただ、まあもちろんその、真田広之さんみたいに、向こうでその、ね、テレビシリーズ作ったりとかっていうのはありますけど、でも、やっぱね、見ててね、どっかに違和感があるんだな。で、そこにね、ちゃんと日本のテイストでちゃんと作れるようになってるっていう部分と、そこにその CG だとかのはめ込みのうまさっていうのがあって、今までにない時代劇のその絵作りっていうのがもうできつつあるっていうか、もうできてるんですよね。だから、こういうものがもっと伸びてくれればいいなと思ってますけど、果たして、今月の末に NHK の BS4K ですか、で放送される、亀梨和也主演の銭形平次はどうなってるかっていうのは、ちょっと あの、大丈夫かって思ってるんですけど、ただ、作ってるのが、あれ、東映なんで、今、東映と NHK っていうのはもう本当に密接に今、タッグを組んで時代劇作っているので、例えば、大岡越前だとか、ね、その、伝七取物帳だとか、ああいったのも含めていろいろ作ってるんで、今まで民放でやってたその資産を NHK が全部食い作って、食っていってるっていう、まあそういう状況ですけど、果たして、その、まあ銭形平次、東映版の銭形平次っていうことで言うと、かつてはその、フジテレビの看板番組だったわけで、大川八蔵さんが888回までやって、で、その後、北王子金谷さんが受け継いでやってたわけですけど、で、もうフジテレビじゃやんないってことなんでしょうね。で、NHK に移ると。で、今度こその亀梨和也でやるんだということで、で、気になるのはオープニングですよ。オープニングはやっぱりあの歌じゃないとまずいわけですけど、果たしてそれは使うのか使わないのか、まだね、何の発表アナウンスもないんで、気になってんですけど、さあどうなるかというところであります。木田由子さん、最近の日本映画で、気になってるものって何かありますか？
気になってるもの？
うん。
師匠が見に行った小引町はちょっと見に行きたいなと思ってます。
小引町面白いですよ。
うん、
私はもうすでに2回見ました。
うんうんうん、
1回目は、ポップコーン親父に邪魔され、2回目は、ババアどもに邪魔されましたね。ババアどもがね、笑うんだ、あいつらが。面白いシーンで。ね、で、ところがね、その、まあ、一瞬コミカルで面白いシーンがあるんだけど、すぐにそのシーンはもう言ってみれば緩和から緊張にバンって変わるっていうシーンがあるんですよ。で、でそこでもう今まさに緊張に変わったにもかかわらずまだ笑ってんだよ。オバハンどもが余韻でもう殺してやろうかと思いましたけどね。本当になんとかなんないかなという、あと、そうですね。今見たい作品、あとなんだろうな。テレビで教場を見てしまったんで、映画版の教場も見ないとどうしようもねえなと思っているんですけど、もう汚いですよね。テレビで散々やったの、その最後の、幕引きを映画でやるっていうのはね。
まあまあまあ、それが手法でしょ。
もう、で、あと何ですかね、見たいもの。あれは見たいね、佐藤二朗の。脚本も佐藤二朗が書いたんだよね、あれね。
うん、
なんだ、凶悪殺人犯なんだけど、
狂気を、そっちの方がまだ見たいですね。
狂気を手にしてないやつね。はいはいはい、なんだこれはっていう。あれは見たいですね。で、てか佐藤二朗が化けたよね。
うまいですね。
昨日だけその、アカデミー賞の授賞式で、プレゼンターが大沢たかおさんだったわけですよ。
うん。
で、大沢たかおさんと佐藤二朗さんの接点って言ったら、これ当然、TBS の日曜劇場陣なわけですよね。ええ。で、漢方の医者として、その佐藤二朗さんがスキンヘッドで出てくるじゃないですか。で、レギュラー出演してましたよね。だから、なんかステージに上がった瞬間の二人のなんか表情が、なんか、昔馴染みがまた、頑張ってんなっていうような表情になって、ああ、いいなっていうようなところをちょっと見ましたけど、で、そっからその佐藤二朗のそのスピーチが、まあ、泣けるねっていうとこから、その、ぐっとこう来て、日本映画の、日本映画を見なかったと。見るとなんか悔しい思いをするので見ない。でもそれはその考え間違ってたっていうスピーチでしたけど、なかなかいいスピーチで、僕はまあ今日本映画ファンですから、とても嬉しいスピーチだったなというふうに思っております。まあ。
七市ですね。
ああ、七市ね。
うん。
という。
あと、はい。
まあ、そういうことで、 まあいろんな作品がこれからも出てくると思いますけどもね、皆さんの好きな映画をぜひ見つけていただきたいというふうに思いますが、さあ、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを紹介してまいりましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。